はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月30日土曜日です。本日は第762回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好きおやじのぴょん吉が響きになったことをだらだら話をしていくという番組です。そんなおやじの一言をお気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、割にはなかったんです。今後の番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日もですね、自分に関することを話しますんでね、まあ、備忘録みたいなもんなんでね、中身はないです。ただですね、この間ね、Android 携帯でね、Google Auto っていうね、対応したスマートスクリーンっていうね、まあ、カーオーディオみたいなのがなってたんですかね、そしたのを購入した話をしましたけどね、その続きなんですよ。というわけでね、もしかしたらですね、その Google Auto を対応したスマートスクリーンをね、購入しようかなとする人よ。ね、その人にね、なんか役立てばいいかなというふうに思っています。というわけでね、今回は前回の続きの話です。Amazon でね、12,900 円で売っていたのがね、今ならクーポン使って4,000引きで8,900円ですよっていうので、購入して嬉しいって話をね、前回しましたよね。その後ですね、普通にアマゾンでですね、定価8,900円で売ってたんですね。ちょっと軽いショックでしたね。アマゾンではですね、この製品とね、ほとんどの同じ製品がですね、18,000円ぐらいで売られてるやつもあるんですよ。こういう中華製品のね、中国で作った製品のね、価格のわけのわからなさってのはすごいなぁと思いますね。で、購入後ですね、サービスセンターに連絡してね、そして Amazon にね、購入したことの評価、それを書き込むとね、無料でですね、送料もなしでですね、バックモニターカメラをプレゼントされるんですよ。このサービスセンターのことね、中国の人がやってるんですよね、翻訳機能を使って頑張ってらっしゃってるみたいなんですが、びっくりするね、対応が早いんですね。非常に良いです。で、前回話しましたね、ワイヤレス画面ミラーリング、ね、これアンドロイド端末には対応してませんよって話をですね。まあ宣伝にね、不備がありますよって話をね、サービスセンターのことにお伝えしたところですね。2,000円返金してくれたんですよ。2,000円。こんなに対応してくださるとね、思わなかったですね。その中でね、実質6,800円でですね、バックモニターカメラの付きでですね、こういうできた感じになっちゃうんですね。いやー、すごい安いなと。まあ、カーナビとしてはね、前話しましたようにですね、スマホの Google マップのね、情報を使いますんでね、常に最新な情報が出ますんで、ね、非常に良いですね。またですね、音声操作。それね、指示的ですね。ですんで、OK Google、自宅に帰りたいっていうとですね、もう自宅の方をね、案内してくれるんですね。で、まあ、そういうふうに音声操作できるのはね、簡単なやつだったらできるのがいいですね。ですもんね、OK Google、職場に行きたいっていうのをね、まあ、職場で案すればちゃんと案内してくれるんですよ。ところがですね、間違えましたね、この間ね。OK Google、仕事場に行きたいって言ったんですね。そしたらですね、Google 先生ですね、精神的に疲れてませんかとね、優しくアドバイスしてくれたんですね。ちょっとそれを思わず笑ってしまいました。仕事場に行きたいっていう人はですね、精神的に病んでるってことなんらしいんですね。で、この Google Auto のね、まあっていうのはスマホの機能を使ってるね、実を言うと、それをやってる最中はずっとスマホをつけっぱなしになるわけですよ。で、スマホ動いてるわけですよ。というわけで、スマホの電気がどんどん消耗するんですね。で、ついてきてシガーソケットのね、電源コード、これを使いますね。ところが、シガーソケットのところ使えないんですね。充電できないわけですよ。スマホの方はね。そんなですね、ダイソーの方でね、穴が2つある。ね。2つ充電できる。そちらの方をね、買ってきたんですね。で、それをね、つけてでね、行ってみたところですね、ちゃんとね、スマートスクリーンの方と、それとスマホの方ね、2つの方にね、電気を供給することができました。これはね、しかし、最初からつけるべきサービスじゃないかな、というふうに思いましたね。そうすると、今までと違いましてね、普通のね、USB-C のね、ケーブルをね、の下に突っ込む形になるんですよ。この購入したスマートスクリーンね、下のところにですね、接続口があるんですね。USB の電源のところもそうですし、AUX もそうですし、バックモニターのカメラのね、信号もね、そこから受け取る形になってるんですよ。 そういうスタイルなんでね、コードがですね、下でね、ぶつかっちゃうんですね。下のダッシュボードの上、そちらの方に置きますよね。そうぶつかっちゃうんですよ。で、ちょっとね、差し込みにくい設計だなぁと思いましたね。そうちょっとね、不満なところです。また音楽はですね、前回ね、マイクロ SD に入れてね、音楽かけれる予定ですって話言いましたけどね、実際やってみたらですね、ちゃんと聞くことができました。最大ですね、128GB までですね、対応のメモリだというんでね、そこまで対応しますよっていうんでですね、の MP3 だったらですね、32,700曲ぐらい入れるんですよ。32,700曲ぐらい。自分がね、十数年間コレクションしてきたですね、懐かしのアニソンだとかね、特撮ソングね、そうですね、集めてもですね、3000曲ぐらいなんですよ。ということでね、かなりがね、余裕ができちゃうと。っていうのは非常に嬉しいんだけど、なんか今までの努力はね、なんか虚しくなってしまいますね。説明書に書いてなかったですよね。もしやと思いましてね、MP4 のね、動画を入れてみたんですね。メモリーに入れてね。そしたら動画再生が可能なんですね。これは嬉しかったです。てっきりですね、目が奪われちゃうもんね。そういうのは動かないという仕組みだと思ってたんですね。で、まあ動画を映すことができるってことはですね、まあいろいろな楽しみできますよね。ね、気になる、動画ね、映画だとかね、そういったやつね、そういうやつも MP4 にすればなってれば、そば見ることできますしね。それからあと YouTube とかそういうのもね。まあ、法律的にはまずいんですけどもね、見ることもできるんじゃないかなというふうに思います。またですね、メモにですね、自分のお気に入りの、ね、写真も入れておけば、JPEG ですよね、そば表示することもできました。デジタルフォトフレームの代わりなのかなと思ったんですが、自動的に、ね、写真が切り替わるという、機能はなかったようです。それと、Spotify だとか Amazon Music などね、対応してますんでね、ポッドキャストをね、聞くことが非常に便利なんですね。ところがですね、ラジオトークだとかね、スタンド FM、スプーンなどですね、国産のね、音声アプリ、ね、音声配信アプリをですね、すべて対応してないんですね。ですんで、ポッドキャスト以外のね、音声配信をね、聞くことができなくなっちゃったんですね。またあと、自分の場合ですね、ラジオ放送をね、明瞭に聞きたいっていう目的があったんですよね。これはまあ前回も言いましたけどもね、スマホで聞けるものは全て聞けるのかなと思ったらですね、対応してないものが多いんですね。っていうんで、ラジコが対応してませんのでね。っていうんで、地元でもね、聞こえないラジオ局がたくさんできちゃいましたね。そのくせですね、Google 先生はですね、ラジコをね、アプリを開けると思ってるんですね。というわけで、ラジオを聞きたい、あるいはラジコを聞きたいと言いますとね、そうするとですね、Google は一生懸命ですね、ラジコのアプリを開こうとするんですよ。しかしですね、Google Auto の方がね、そうね、開いちゃいかんっていう、ね、阻止するみたいなんですね。っていうんでエラーになっちゃうんですね。そしてですね、まあフリーズ状態になっちゃうんですね。で、電源差し直しで、そして再起動するしかなくなっちゃうんですね。まあ相変わらずですね、聞けないラジオ局が多いっていうのは変わらないところですね。なんかいい方法ないかなというふうに考えているところです。まあ、もともとカーオーディオはついてますからね、そして聞けばいいだけの話なんですけどね。あと、バックモニターカメラ。それはね、ようやく届きましたんで、使い方どうか試してみたんですね。仕組みとしましてはね、バックした時にですね、バックランプ、ね、車のバックランプ、そんなランプの電気が流れてましたね。そこに繋げましてね。それは、流れてる最中は、優先的にね、バックの画像が流れるっていう仕組みになってるみたいです。で、スマートスクリーンをね、まあ持ち運ぶんでね、購入したんでね、このバックモニターカメラをつけるかなっていうのはちょっとね、考えたんですよね。まあ、バックモニターつけないという選択肢もあるかなと思ったんですが、やはり安全のためにですね、あった方が便利だよなというんで取り付けることにしたんですね。でですね、で、まあ、プロにですね、そのバックモニターカメラをね、取り付けてもらおうと思ってね、まあ、イエローハットさんとかいろいろ調べてみたんですね。取り付けるだけで1万円以上かかるんですね。先ほど言いましたよね、6800円で買ったものですよ。それにですね、取り付けで1万円以上っていうのはね、これは出せないんですね。そのですね、自分でつけてみようと思ったんですね。どうせね、中古で買った車ですからね。そんなですね、早速ブレーキランプのね、赤いコードを出しましてね、その一部をペラッとめくってね、削り取っちゃって、ビニールのところを削り取っちゃって、むき出しのところにね、その金属のね、線をつければね、そうすれば分岐になるから、で、これでいいじゃんと思ったんですが、プチン、ね、 ブレーキランプの赤色のコードを切っちゃったんですね、自分ね。ブレーキランプのね、線を切ってしまったのね。もうやばいやばいやばいやばいってなっちゃいましたね。まさかね、自分でね、自分の車を壊してしまうとね、これはですね、このまではどうしようもないわけですね。で、どうにかどうにかね、それを繋ぎ直しまして、そしてね、ビニールテープでね、貼れないようにしました。その結果ですね、その無料でもらったカメラですがね、ちゃんと映ることを確認できたんですよ。ところがですね、このカメラですね、防水かどうかっていうのを、ね、確認するのを忘れてたんですね。というんで、車の外につけるとね、もしかしたらカメラがすぐダメになっちゃうかもしれないんでね、どうしようかっていうのをですね。で、まあ、ちょっと仮止めっていう感じでね、あちこちつけてみたいんですが、すぐさんはね、ビニールテープとくっつけても離れてきちゃってね、離れてきちゃうんですね。っていうんで、さてどうしようかなっていうんで、今悩んでるところです。というかですね、今回ですね、Google Auto の対応のね、スマートスクリーンというのを購入したんですね。その試してみたの2回目の感想でした。まあ、安かったのでね、かなり面白い使い方がいろいろできそうな気がしますんで、しばらくまた試してみたいと思っております。はい、それではまた次回よろしくはぴょん吉のお宝の話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。